ンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
パポシ
ヤダベ
寺門
天ヶ井が
お送りします。
お願いします。
先週言い忘れたんだけどさ、
はい、
大晦日の特番僕だけ出たのよ。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
そうでした。
で、いきなり矢田部さんの話をしてね、しているんです。
はあ、
はい、
大晦日に
、
はあ、
っていうのは、
はい、
この後の、タクさんが、
はい、タクさん、
はい、アシスタントっていうことで、小沼浩太さんが、一緒にやってたんで、ほらこの間映画の講演会来てくれたじゃないですか、
佐野図書館にね、たくさん来てくださいました。
でその時点で6日の放送の収録も終わってたわけよ、で6日の放送の収録矢田部会だったじゃん、で足んなくなったじゃん時間
そんだっけ、は
い、で、映画祭前の水戸映画祭前の、矢田部さんの3時間生々出演の話とかにもなって、で結局、バトルロワイヤルの話をたっぷりしようって言ったら、もうほとんど1ミリも触れんかったっすわ、みたいな。
だってコータが小学校6年生で見て衝撃だったっていう話を俺も聞きたかったんだよ。
全くその話しないんですけど、何なんすかね、あれ、みたいなことを言ってて、はい、もういつもノープランなんで、プランがあっても完全に話し始めると忘れるんで、みたいな。はい、いやそういえば、私も講演会見に行ったんだ、気に入ったんですけど、ってたくさんが入ってきて、もう6日の収録からも時間足んなくなってるから、相変わらず健在だよっていう話をね、していましたということを冒頭にお伝えして、おきたいと思います。多分これ聞きながら反省会これからやるんでしょうからね。
誰が反省会、コータたちが今日の生番組でね。
そうそうそう、
まあすいません、ありがとうございます。不在なのになんかもう欠席裁判されてるみたいな。
だってさ、昨年のその最後の頃の23日か30日の番組の時に、30日の放送の時の収録の時か、
はい、
去年生放送やったよねって言ったら、やったっけって言ったからね。完全に忘れちゃっててさ、生放送さん来たことが忘れてて、で途中で、そうだそうだ、天ヶ井さん来てくれたんだって、
なんで寺門さんがなんかで来れないみたいに言ってたんで、出ないってなって3人でしょうがないねって言ってパルルンのスタジオ行ったら、なんか目の前からなんか人が来て、よく見たら寺門さん、
そうそうそうそう、差し入れだけね、
そうそうそうそうそう、
あれ俺来たよみたいなね、
あそうだそうだ、そうだよ、
1年前のことなの、
本当だ、1年以上前だよね、
20年前とかはよく覚えてるけど。
完全に老人の頭脳だからさ。
はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。
いやコート本当にね、楽しい、時間を過ごさせていただきました、
本当にコートもタクさんも、本当いつもありがとうございます、
ありがとうございます。
セリーヌもね、
セリーヌさんも
なんかね、パルルのディレクター森さんはじめね、セリーヌさんもね、すごいんだぞって話になってね、みんなで持ち上げてたよ。
そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ、みんなすごいんですよ。
その話をさっき森さんにしたらさ、なんかちょっと怖いなって、何かあるななんて言ってたけどね。
いやでもね、もうやっぱこういうファミリー的な感じで、このコミュニティならではの、本当きめの細かいさ内容と、やっぱり楽しい番組を作るっていうところに関しては皆さんの力だ、うちの番組はどうだったか分かんないけれども、
この番組は生放送と生放送の間のワームホールです
ね。ワームホール、
ワームホール、
ブラックホール、
ブラックホール、ちょっと時空が歪む、
時空が歪む、
そうね、
そうね、時勢的にもちょっとこう2週間か3週間過去の話してる、
過去の話してるから、
そうね、
世代もね、で世界観も世の中の動きとはずれてたりするだろうからね。
世界観、世界観ね、
そう、
まあ、
こういう人たちも明るく元気に2026年楽しく生きてるんだから、みんな仲良くやりましょう、
ね、ほらこんなことやってると、ほら
今日は長いから、
そうそうそう、
俺やさんがどっちみち喋んない、もう喋ることない、もう喋ることない、
一応だから一応矢田部さん話すところを今バー作ってみました、
ありがとうございます。はい、
さあ、じゃあまあね、今の話みたいにプランはあってもないようなもんだっていう、この番組のね、特徴でございますんで、前回ベスト10、2025年のベスト10をやろうということで、日本映画と外国映画をやろうとしたんだけど、 日本映画だけで話がね、まあ、終わっちゃったんで、うん、外国映画できなかったんですよ、なので今日はもう外国映画のベスト10。
いや違うと思うな、ね、できなかったっていうかもう途中からやらなかったんだよね。
でもね、俺はね、タポシさんは最初からやる気なかった。タポシさん個人的にはもう確信犯だった気がする。
こうやってまた伸びる
っていう風に感じてはいますよね。
まあ
いい判断だと
言いましたから、それ、うん、矢田部さんは時間を守れないんじゃなくて守らないんだよって、うん、そうなんだ。矢田部さん恋にやってんだ。大沼さんは言ってました。
演出なんだ、
すげえ。
演出だという発言が今年飛び出しましたよ。
できるわけない
はい、ということで、じゃあ行
くよ。
はい、では、2025年ベスト10外国語映画編やってみたいと思います。
はい、
じゃあ僕と天上さんとタポシさんのベスト10をそれぞれ発表します。うん、じゃんけんしますよ。はい、じゃんけん。はい。
またがった。
勝ちからね。タポシさんと僕です。はい、最初はグー。じゃあじゃんけん。
もう早く。
最初はグー。はい、じゃんけん。はい、はい、こうでしょ。
さっきと同じのが、さっきじゃねえや、先週と、
先週と同じだけど、
今のじゃんけんの下り女子高生みたいでし
ょ。1回目のじゃんけんのみんなが出してるのもそのまんまだよ。
手握ったまんまだった。
タポシさん、そう、タポシさんと寺門がグーで山形のパーっていうのは先週と同じです。
同じですね。
はい。でまあ順番も一緒なんですね。
はい、そうですね。
山形さん、タポシさん、寺門。
じゃあまずそれぞれ10本ずつ題名だけ言って、で被ってるものの作品から触れて、うん、っていう感じですかね。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
では山形の2025年外国語映画ベスト10です。I like movies、うん、シンシン、うん、サブスタンス、うん、テルマが行く93歳の優しいリベンジ、うん、ちょっと待ってね、どっか行っちゃった、うん、あれ、あ、大丈夫、
赤い部屋、
あ、レッドルームズ、うん、レッドルームズ、9月と7月の姉妹、うん、ヘン、 HEN の変ですね、うん、ウェポンズ、うん、旅人の必需品、うん、ズートピア2です、うん、
はい、
言っちゃった
、僕はですね、RRR Behind and Beyond、うん、まあ、RRR のメイキングドキュメンタリーですね、うん、だからバーラ先生の特別授業、私たちが光と思うすべて、うん、不動、心身、ワンバトルアフターアナザー、終わりの鳥、ノーアザーランド、故郷は他にない、手に魂を込めて歩いてみれば、そして聖なる一軸の種の10本です、
はい、言っちゃった
はい、では寺門の10本です。
はい、どうぞ、はい、
1本目ウィキッド、2人の魔女、はい、はい、2本目ワンバトルアフターアナザー、
はい、
3本目強行選挙、うん、4本目罪人たち、うん、5本目愛はステロイド、うん、6本目マキシーン、うん、7本目リアルペイン心の旅、うんうん、8本目ラブインザビッグシティ、9本目小川のほとりで、うん、10本目ホーリーカウです。
うわー、行っちゃった、揃っちゃった、割れましたね。
そうね、邦画よりは、うん、株三人一緒っていうのはない？
ない。
ない、ね、ない。
うん。で、二、うん、人一緒ってやつだと、うん、まず、ワンバトルアフターアナダー、
ポール・トーマス・アンダーソン、はい、PTA、
うん、
これアイライクムービーズからね、ちょっとね話せるよねきっとね。
そうですね。うん、
で、あとシンシンが被った。
タポシさんと被った。
そう、うん、
まあそんなわけで、うん、じゃあ被ってる映画からいきましょうか。まず。うん、じゃあシンシンからいきましょうか。
シンシンね、はい、どうでした、どうでした。
あ、まあ、シンシンはさ、もともと実話ベースな話で、うん、で、まあ、更生施設にいる囚人たちが、
まあ、RTA という演劇を通して更生するプログラムがあって、なんだっけ、リハビリテーションするディアートかな、うん、で、ね、RTA だね、
はい、うん、で僕今さりげなく囚人って言っちゃったんだけど、うんうん、 刑務所ではなくて更生施設っていう名前で呼んだり、その囚人っていうんではなくて更生
囚監者、
囚監者って呼んだりするところから、あの変えていきましょうっていうこともやってるわけですよ。なんでなんかこう社会において、うん、まあ、そのはみ出てしまった、うん、まあ、犯罪を犯すことによってそこに収監されてしまった人たちっていうのが日本でもよく言われてるけど、どうやって社会復帰していくのか、うんうんうん、そのプロセスの中に演劇というものを取り組んだ、うん、あの実際の成果をそのままドラマにして映画にしていってるわけですよ、うん、でこれね、僕本当にあのいい試みっていうか、うん、あのこういうことが広まればいいなって思ってだし、うん、ドラマとしても映画としても非常によくできてたんで、うん、まあ、この10本の中に入れたわけですけどね、うんうん、あの相変わらず類線が僕はあの弱いので本当、うん、号泣してしまったんだけども、うん、あのとにかくなんか誰かになりきるっていう演劇のメソッドってよくロールプレイとかで、うんうんうん、あのやるけど、人の想像力っていうものをちょっと刺激したり、うん、なんかこう広げていくのにとても役立つんだなと思うんですよ、うんうん、だから映画を見ることそのものもね役立つんだけど、うんうんうん、こういうあのロールプレイにおけるなんかいろんな人の立場になってみるっていうことをあの実際に体験してみるっていうのは、なんか改めてやっぱその、うんうん、役者になりたいとか有名その俳優になりたいっていうんじゃなくて、うん、体を使って演劇ということの体験を通して自分や世界を知るっていうことは、うん、やっぱ やってみたいなって改めて思った映画でもありましたね、
うん、そういう意味で言うと、あのカーテンコールの明かりっていう映画も去年やってて、うん、それもやっぱりシェイクスピアを通してあの何囚人ではないんですけど人間をこう、うんうんうん、なんていうんですかね、
うん、成長
成長させていくみたいな話もあったから、う
んうん、それは普通の生活をしている一般の人たち
そう一般の人、うんうん、まあ それぞれその傷やら何やらはあるけど、でただその全然私去年のめっちゃ人生のどん底期みたいな時にシンシンを見てたんですね。でしかもなんか全然私意外とポスターを何も見てないんだなって自分が思ったのが、あのすごい楽しそうなミュージカル映画だなって思ったんですよ、あのポスターがね。でこれだったら見てその映画ってその自分の気分がすごいへこんでる時にすごい重いものを見るとやっぱ引きずられるから見ないようにしてるんですけど、これだったらいけるかなって思ったらまあまあ重くて
かなり重いよ。
で、キャストも全然知らなかったんですけど、うん、最後にエンドロールで何々役、うん、アズヒムセルフって出てきて、うん、これ本人みたいな、うん、本当に収監されてた人なのみたいな、ほとんどキャストの大体が本当に RTA で本当に、ね、あの更生して出てきた人が、うん、自分の役を演じてるっていう設定で、はいはいはいはい、でもちゃんと改めてポスター見たらちゃんと書いてあってあ何も読んでなかったと思って
僕も全然知らずにあのエンドロールでびっくりした。
そうで、なんかその時にやっぱこう人って変われないのかなってへこんでた時期があったから、なんかやっぱりね、大体20代後半とか30くらいを過ぎた習慣過ぎたら人の習慣ってあんまり変えられないって言うけど、やっぱ心身を見てそんなことはないと思わされたし、実際 RTA を通してRTA を経た人の再犯率って 4% 以下なんですよ。だからなんかそういう意味ですごい希望を感じた映画で、やっぱ去年の映画の体験としては絶対言っとかないといけないなって思った一本でした。
なるほどね。
これはね、僕あの機会があったらまたちょっとなんか、うん、未来に希望が持てないような時とかにもう一回見たいなみたいな映画にはなったかな、うんうん、
ちなみにどこの国の
アメリカ、
アメリカの映画のね、は
い
は
い、新進刑務所っていう、
そう新進って刑務所の名前なんです、うん、
名前なんですよ。
なるほどね、
うんうん、まあ、でも歌うっていう意味にもなってて、
シング
っていう、ね、うんうん、だからあの音的にね、うんうんうん、なんで、で実際にその主人公を演じてる人は本物の役者さんが演じてるんですけど、うんうんうん、プロデュースにその実際のモデルになった人が、うんうん、はい、あの参加していて、うんうん、
その主人公のモデルになった人です
ね。そうそうそうそう、
なるほど、はいはいはい、
だからその映画が出来上がっていくプロセスみたいなのもこれパンフを買って読んだんだけど、うん、そこも非常にあのそれ自体がまた映画になるようなお話で、なんか二重三重にいろんなことを考えさせられるし、うん、なんかね学校教育とかにそれこそ僕ね、あのこう演劇っていうのはね、うん、あってもいいんじゃないかと思うんですよね、うん、寺門さん、うんうん、
まあ外国ではねありますから ね、うん、普通にね、うんうん、
ダンスより有効かもしれない、
うん、そう思った、う
ん
う
ん、まあ、ただまあ難しい部分もあるだろう
けど、まあ、先生がまずちょっとねスキル上げなきゃいけないからね、うんうん、そこはね、
うん、やっぱりワークショップの手法はすごくね、
そうそうそう、似てる似てる、基本的そこだよね、うんうん、 はい、じゃああとは共通でワンバトルアフターアナザー寺川さんと僕は見ましたけど、 PTA、
よかったですよ、見ましたけど、
あの IMAX で見たんだよね。
見ました、
うん、俺あれ IMAX で見たかったもん、あのカーチェイスシーン、
あれそう、もう、うん、あのカーチェイスシーンやばかったです、うん、なんかこの時間なんだろうっていうのと、うん、このシーンすごくないかみたいなのが、うん、なんかちょっとオフビートじゃないですか、
そうなの、
だけど、うん、なんか今私すごいもの見てる気がするみたいな、でも私ワンバトルアフターアナザー見てる時に片目からコンタクト落っこって、うん、それどころじゃなくて
遠近感なくなってた、
そうなんか片目乱視で、あ、なんか字幕がちょっと読めないみたいな、
そのまま最後まで
そのまま1時間ぐらい、
まあ、話それっちゃうけどそれはちょっと辛いよね。
いやでもなんかディカプリオがね、
やっぱいいんだよね、
いいね、ショーンペンも最高、
ショーンペンも最高、
あの気持ち悪さ最高、
あれはアカデミー賞取ってほしい、ショーンペン、うんうん、
あの気持ち悪で、うん、非常に予言的なんだよね、うん、今のアメリカの情勢と、うんうん、で実はあのシビルウォーって映画もあって、うんうんうん、まあ、これ入れたかったんだけど、うんうん、でもまあそれと似ていて、そのアメリカが今分断されていて、うん、その結果どんなことが起きていくのかっていうことを、まあ、一種の、まあ、なんていうかシミュレーションしてるような映画でもあるから、うんうん、でもいろんなところでこう期待を裏切らないというか、こう今までと違うものを見せてくれるので、うん、PTA ポール・トーマス・アンダーソン、うん、もうリコリス・ピザも本当に良かったのに、この、そうですね、その映画の題材のこのなんていうかこの、うん、こう大転換というの、うん、リコリス・ピザ作った人はこんなん今度作ったみたいなね、うん、
ベージオ・デルトロも良かったですね、
うん、デルトロ良かったね、先生
先生
先生先
生、であの娘役のチェイス・インフィニティちゃんが、うん、名前からなんかもうスター性があふれまくっている無限を追いかける子みたいな、
今ね名前が出た3人の役者さんがさ90年代から活躍して、うん、30年経っても、うん、なんかいい役者年を重ねてるっていうのだけでも、
う
ん、昔からの映画ファンとしても嬉しいね、
うん、そうそうそうそう
そう、そういうのも含めるとちょっとなんか、うん、あ、なんか良さそうだなと思うよ。
ベネチオ・デルトロとディカプリオの、うんうんうん、まあ、デルトロが先生役なんですね、うんうんうん、柔道、
柔道、ね、武道の、そう、
武道の先生、
ね、空手か、
空手かな、
うん、あ、空手だったね、うん、そうだ
の先生 で、はい、でまあ、そこに、うん、あの、まあ、行くわけですけど、助けを声に行くんだけど、うんうん、そのやり取りがすっごく面白くて、うんうん、
それコミカル
コミカルなんですよ、そう、コミカで、その時のディカプリオの顔がめちゃめちゃいい、うん、ダメな親父な感じの、もうね、あんなイケメンなキャラクター、
そうそうそう、
本当に
そういう風に年を重ねていい作品に巡り合えてる、なんか、うん、映画ってやっぱすごいなと思うよね、う
ん、でもあれ多分ね PTA は自分をなぞらえてるんだと思うね、うん、ディカプリオにね、うん、うん、でディカプリオ映画の中ではあの若い時に、うん、もうあのいわゆる爆弾魔なんですよ、テロリスト で社会変革運動とかに携わりながら、うん、でも人を傷つけないっていう爆弾で、うん、あの脅しながら世界を 変換していこう、うん、で当時そのアメリカというのは、うん、外国から来る人たち、まあ、実際は南米の人たちとかを、うん、まあ、あの収容所にこうなんていうのこう詰め込んじゃって、うん、でそこから出さないみたいな政策を取って、実際そういう施設があって、うん、そこの施設を牛耳ってるの、うん、牛耳ってるっていうかこう管理しているところのヘッドがショーンペン、うん、でショーンペンは白人至上主義の変な白人の金持ちのグループに取り込まれていく、う
ん、なんか KKK みたいなやつですよね、あのクリスマスの大冒険でしたっけ、
そうそう
そうっていうなんかその秘密結社みたいな、
名前もいいよね、
そうそうそう、
だからその辺とかも今の実はあのアメリカをなんとなくというかかなり、うん、そう、ね、そう、その指しているので、うんうんうん、そういうところでも本当に見栄えがあって、うん、でタクシーの運転手さん運転手してる時にこの話をすると、うん、見た人はすごい映画だよねって言うし、うんうん、見てない人はこういう映画だよって説明するとそれ絶対見るわって、うんうん、あのアメリカの人が言ってました、うんうん、シビル王は真実味があってあれが起きてもおかしくないっていう人と、うん、あんなことは映画の中だけで絶対起きるわけないっていう人と2つに分かれたけどね、うんうんうん、だから本当そのアメリカの今をね語る上でもね、あの行ったことないアメリカ、ね、けど、うん、すごくいい映画だったし、やっぱ IMAX でもう一回見たいわ、う
ん、またやってくれるんじゃないですかね、佐々木会長、佐々木会長の一声があればグランドシネマサンシャイン池袋 ね
確かにね、うん、なんかもうちょっと
結構そうだから、うん、そのフル価格で見れるのが関東だともう池袋しかなかったんですけど、うん、確か鬼滅と か、うん、なんかその頃やってるやつに押されても、うん、初週で1日1回か2回しかやんなくて、うん、見れないじゃねえかみたいな感じだったから
行けたん
です、行きました、はい、うん、
あ、そう、なこれ、うん、そうビスタビジョンで撮影してんの。うん、それがすごい。
5形態ぐらいありましたよね。うん、なんかアメリカでそのワンアドルアフターナザーをなんか5形態で見るスタンプラリーみたいな人がやってて、なんかアメリカの映画事情もなんか結構まだ捨てたもんじゃないなって思って。
なるほどね。じゃあそれを
ビスタビジョン4対3で撮ってるから、アイマックスのスクリーンが一番合うっていう。
全部、
う
ん、あの撮影した絵を全部で見ることができるってことなんだね。
上限カットされない。まあそんなわけでこの、外国映画は被りがこの2本しかないので、
あら、うん、でもね、あのジャンル被りでいうとね、いろいろあって、まず多分ウェポンズとシンナーズ罪人たちは、多分枠がねちょっと似てるんですよね。
そうですね。この話2人から聞きたいですね。
これどっちもちょっとホラーなんですけど、日本ってホラーがめちゃくちゃ今人気ないっぽくて、ね、ホラーとかゾンビとかって、
あの海外の作品で。
海外のでも日本のでもなんかホラー
っつっての J ホラーと言われているものは減ってはきてるけど、まあ撮影されてないわけではないけど、あのかつてのようなブームはちょっと落ち着いてる。
あとなんかやっぱゾンビ映画って毛嫌いされるらしい、その宣伝において。
ゾンビって日本でもあんまり受けない、もともとはねっていうのは。
デッドドントダイの、
そうデッドドントダイね。いやね、
悪夢か。
シネポートシアターで驚異のお客が来なかった、スタッフ視聴会になった伝説の回があるんですけど、
ね、テーマとか作品のジャンルとしては撮りやすいしめちゃくちゃ撮られてるはずなんだけれども、やっぱ客が呼べるかっていうとね。
そうです。ただその罪人たちとウェポンズは日本で公開決まる前からなんかアメリカで爆裂に流行ってるみたいな話題だけ来てて、
そうだったんだ。
で私の上司はアメリカに住んでるんですけど、なんかめっちゃやばい映画があってさみたいな感じになって、
あ、向こうで見てらっしゃった。
向こう先にもう上司してて、もうウェポンズやばい、めっちゃ面白いって言われてたけど、その時まだ日本公開決まってなくて、あの映画解説者の中井さんとかは日本でやるか分かんないからって言ってわざわざ台湾まで見に行ってたんですけど、それがようやく決まった。罪人たちも確かすごいギリギリに公開が決まって、
どっちもワーナー作品。
そうなんですよ、ワーナー作品で、
そうだから、ね、配信になっちゃうかもしれなかったんだけど、両方とも劇場公開なんとかなって、そう、
あの罪人たちも IMAX 確かしようだから、あれは劇場でかかってすごい良かったなと思うし、
音楽がすごい、
音楽やばかった。
あのあれなんだっけ、タランティーノの、あのなんだっけ、
何、レザーバードックス、
違う、
パルフィクション、
じゃない、
ミザル、
フロムダスクティルドーンに似てるっていう話を前した
よ。あ、はいはいはいはいはい、
途中から話がこう変わる
って、ね、聞いた聞いた、思い出した思い出した、
あのそうウェポンズはなんかアラレちゃん、
そうアラレちゃん
走りが、
あの顔面から血を流したアラレちゃんが出てくるっていう、あの結構グロめなんですけど、
そう
やっぱ子供に追いかけられると怖いなっていう、大量の子供に追いかけられるってめっちゃ怖いなって思ったんですけど、なんかあの誰でしたっけ、あのおばあちゃん役のすごい有名な女優さんがいて、すごいあの怪演、もう面白い、なんか怖いけど面白いみたいな。
まあホラーはやっぱ怖さもだけど、やっぱどっか面白いところがあるっていうのはね必要だし、それも含めてだしね、それを2人ともベストに入れてる。
あ、そうそう、
ホラーとか、まああのなんだろうな、まあ、去年でいうとボディーホラーなんてサブスタンス、ね、
サブスタンス
とかね、僕が選んだ愛はステロイドもそうだし、あとまあマキシーもそう、
ね、マキシーもそうですよね。
そういったのがすごくやっぱり、まあ、まず印象に残るっていうのもあるしね、そのちょっと B 級感がある感じ、これはまあ逆に今受けるのかもしれないですよね。
僕は結局これも見てないんだけど、ウェポンズの監督はライアン・クーグラなんですね。
そうです、
はい、あのブラックパンサー監督なんですね、あとフルートペール駅で
ライアン・クーグラはツイビトたち
じゃない、ごめん、ツイビトたち、ツイビトの監督が
そうだ
ブラックパンサーの監督なんだ。いやすごいな、これは2人が見てて、いや開けたんなら見逃してる分ぜひ見たいです
ね。で罪人たちは本当に日本でも絶対やるべきだと思って、でウェポンズもめちゃくちゃ好みだったけど、確かにウェポンズをちょっと日本の配給がちょっとひよったのは分かるなっていうところはちょっとあった。
そうそうそう、うん、あるよね。
日本の人にどう見えるかがちょっと、うん、なんかちょっとなんか宗教っぽい感じもあるし、うんうんね、なんかやっぱ馴染みのない文化的なところが多くて、うん、そこはちょっともしかしたら難しくて、うん、やっぱその配給の判断ってすっごい難しいなって思いましたね。
モキュメンタリー風なのね。
モキュメンタリーではないかな。
違うの？
もう、うん、ちょっとフィクションではあるけど、うん、多分そんなにモキュモキュモキュモキュしてない。
モキュモ
キュモキュモキュはしてないかな。
でもまあ子供ってやっぱ怖いっちゃ確かにな、怖いな、
うんう
ん、あとジャンルかぶりで言うとホンサンスかぶりですか。
あ、そうですね。それは小川のほとりでと
旅人の必需品、
はい、まあ、今ねあの絶賛ホンサンス
月刊
ホンサンスっていうのを
ユーロスペースで、
まあ他で11月から
11月から、
ね、去年の11月から毎月1本、
うん、そう今年の3月まで
ねやってるんだけど、その去年やった2作品ですね。
そうですね、11月が旅人の必需品で、うん、12月が小川のほとりで、
うん、ね、
なんだっけ、何のポスターが並んだんだっけ、ホンサンスと
カラックス、
うん、カラックスと
ボンヌフのコース
と、で、あと松村克也
監督、
松村克也監督
が並んだっていうのを渋谷で見て、
いや今ユーロスペース暑いよね、
暑い、
ね、すごいよね、
うん
うん、
いや、
うん、でその私旅人の必需品を見に行った時に、うん、あの活弁シネマクラブの収録が生収録が込みだったんですよ、うんうんうん、そしたらあの活弁シネマクラブって YouTube のチャンネルで、はい、映画のことを話すさん、うん、お三方、うん、上甲信さんとあと水戸映画祭にお越しいただいた森さん、森直人さんと、うん、あとシネポートシアターにお越しいただいた月永理恵さんの3人でやっていて、うんうんうん、3人ともホンサンスめっちゃ好きで、うん、あのホンサンスファンクラブっていうのを割となんか半ば公認ぐらいの感じで、うん、あ作ってて、うん、そしたらその生収録の時に、はい、あの森さんがあの挨拶早々に、うん、なんか実は水戸にも支部がありましてっていう話をしてくれて、
あるの？
ありますよ。支部長の寺門さん、
あのジモンさんって言うんでしょ？
ジモンさんって言われてた。
それは本当に名前が出たの？
出た。
いやーありがたい。
うん、それ YouTube 収録してたってことは、
多分収録してたから、うん、まだ出てなかったですけど、ま
あ、
多分
ね、
そのうちどっかに出るんじゃないかなと思ってて。
なるほど。
うん、
あの水戸映画祭に来てくださった時に、うんうんうん、そうあの水戸でも本サスやってるんですっていう話をね、うんうんうん、ちょっと立ち話程度でしたんですけど、それを覚えててくれたんですね。
秘密結社の支部になります。水戸支部です。そうそうそう、あのここは
秘密結社ですよ。ね、あの今年もちょっとやんなきゃなと思って、
うん、はい、いやでも良かったですよね。
ね、うん、いやそうそうそう、だこの2作品本当すごく良くて、
なんか、うん、そうなんか旅とその先週日本映画の話をした時に出た旅と日々があったと思うんですけど、うん、旅人の必需品も割とこの、うん、系統に乗っかってくるって、うんうんうん、寺門さんがなんとなく言ってたのを覚えていて、うんうん、見たので、うん、あ旅と日々、あ、うん、なんかわかるって思いました。
うん、そうなんですよね。
でもそのホンサンスでイザベル・ペールが出てる映画初めて見た、多分何本か前、ね、
はいはい、
ね、ありますよね、うんうん、けど初めて見たので、うん、なんか割と見やすかった、
うんうん、そうですね、
ですね、あの、うん、キム・ミニとかが出てるやつよりも、うんうん、なんか見やすくて、うん、その活弁シネマクラブのお三方も、うん、なんかこうイザベル・ユペイが出てると割とこうシンプルですよねみたいな話を
なるほど
してたから、うん、なるほどと思って、
そうか、うんうんうんうん、まあ本座も任せちゃうんだろうね。
そうですね、うん。
うん、まあはい、ホンサンスをベスト10に入れるのはね、ちょっと
なんか、うん、あの、ええ、既得な、
そう入れとかなきゃなんぐらいの感じなんだけど、いやでもめちゃめちゃいいです、はい、この2作品本当に、
そう今年はね、はい、頭からの全編ピンボケの水の中にという映画がやってるので、
公開中です、そう
頭からピンボケ
だ、これ2024年のフィルメックスですごいなんか物議を醸した、うん、
全編ピンボケなん
です、全編なの、
全編
冒頭だけ
じゃなくて
全編ピンボケ、
それもわざとなの、
そうそうそう、うん、そう、うん、
それを何年か後に、何年か後かに、ね、多分浜口さんとかがやったら面白いなと思うけど、
変な人ですよね。ホンサンスっていう監督の、あ、はい、韓国の監督です、
はい、
韓国の監督、
はいはい、
です、
はい
はい、 さあそろそろ前半じゃちょっと一旦じゃこの辺で
タポシさんちょっと ね、うん、そうですね発言が少なかった
のであ見たい側がねかぶってないっていうのが、う
ん、後半じゃ
ちょっと
さあちょっと一旦ここで切りたいと思います。
いよ
はい、はい
では曲ですけどもじゃあ今日もちょっと日本映画からいこうと思うんですけど、まあ、さっきユーロスペースがすごいっていう話しましたけど雨宿もすごいんですよ、うん、ラインナップ、うん、今月来月と
すごい
でですね今週あたりからかな今公開始まったかな、次元を超えるっていう作品が、うん今24日からかな、雨宿で上映します、でその他にももうすごく話題作いっぱいあって、うん、あの雨宿初ロケ作品っていうのがあってですね
そうそうそうそう、そうなのよ
これもねあの万事会長オールグリーンズって雨宿でも撮ってるんですよ、
うん、そうですか
東海村もロケ地になって
るそうなんですかめっちゃ見ようと思ってた
水戸駅の北口と南口も出てます
これは今、ね、公開中16日から
公開してるね
そう、はい、あの水戸エリアは上映なくてムービックスつくばかな、うん、なんだけど雨宿で必ず上映するとは言ってたのでそちらを待ちたいということ、うんはい、ですので、まあ、ちょっとあのじゃあ今日かける曲は次元を超えるからいきたいと思います、はいはい、はい、じゃあ次元を超える、主題歌エンディング曲なのかな「ザ・バースデー」で抱きしめたい。うん